んばんは。経済総合分析手法の木下裕二です。本日は建築哲学についてお話しします。建築の哲学ないしは、建築的な哲学というと、社会をそういうふうに見立てているということです。客層と、まあ、支持層といった場合、客層というのはどこに広がるか、床の部分です。支持層というのは、こう、柱、とこの床の部分の交点ですね。これがポツポツポツと出るっていうところですね。これが支持層です。でこの、まあ、タイヤで例えたら、まあ、アドバンね、横浜のアドバンだったら支持層的な感じ。で他の、まあ、ブリヂストンとかであったら、ミシュランとか、客層ですよね。まあ、ミシュランガイドってありますよね。あのグルメの三つ星とか。そういった展開してますよね。まあ、客層だ。で、この支持層と客層というのは、縦と横の関係にあります。これはだから、建築でいう断面図で表すと、こう、縦横の5番目に見えますので、5番目になります。床と柱というのは、こう、直行していない。建物は建たないです。でそのような関係になっていて、まあ、直行性だから、お互いがお互いのことをよくわからないということです。だから、まあ、こう、レーシングタイヤ。キスのレーシングタイヤっていうのは、こう、趣味的には面白みがないという人もいます。でも、実際履いてみると、こう、乗り心地も良かったりします。ただ、それは、こう、共感できるかっていうところです。客層です。まあ例えばブリヂストンの中でポテンザだったらブリヂストンという客層の中でこうちょっと上目にあるかなっていう感じなんだけど、まあアドバンだったらこう まずタイヤのこうレーシングタイヤというとまず思い浮かぶかなっていうそういう差がある。でお互いのやっぱりそう趣味層はちょっと直行するかなっていう感じです。でこの関係性というのは建築のように見えるかなと。で、この面白い本を見つけたんです。で、その本は、漢学の准教授の先生の本で、建築家になっていく道という本なんですけどね、その建築家になっていくときに、その、2級建築士までは取れたけれども、1級、そしてそこからあと芸術性を認められて、こう、建築家になっていくためのステップっていうのは結構長いよね。結構断続的なものがあるかもしれない。なんか違う要素がありますねっていうこと。まあだからこう、リズムで、だから工学としての部分は非なんですけど、こう芸術性の部分は空なのではないかなっていうことなんですね。でこの木という部分ですね。この木が立っているという、この木というのは、こう、地から養分を吸ってですね、多少いただいて、まあ土も豊かにします。そして酸素を生み出すんですね。太陽光を浴びて。で太陽光を少し遮って日陰を作ったりすることも、日陰ではこう草が下がる。だからまあ社会全体のこう構造を作っていくという、礎の部分ですね。でこれがまあ、に対する支持っていうのがあるとしたら支持層。まあ、この客層というのを、まあ、是が非でも持たないといけないという、まあ、脅迫観念を持っていたら、結構大変なわけです。一番客商売だけが、こう、収入の得方だけではないわけですね。で、むしろ、まあ、日本はそれが成功しやすい地域なわけですよ。やっぱり、豊かだからです。自然環境が。でも、これがもし、こう、砂漠地帯であったりすると、やっぱ客商売はとても難しいわけです。やっぱ、運輸とか、そういった方向の方がまず先立つかなっていう感じ。だから、世界中どこでもその、まあ、客商売の方が先立つとは限らない。実存という部分ですね。あとは実存というのは、だから世界というのは実存から生まれてくるんですよ。自分が自分であると思うには、こう、自分の外側を認識するんですよね。それを世界と言ってる。あくまで自分の実存から解釈した 社会が世界と言ってるわけです。だから世界史というのは、本当、ポツポツ断続的ですよね、本当。ペルシャが現れたり、こう、大英帝国が現れたりしますけれども、それは本当時間的に本当ポツラポツラなんです。その永遠ではないんですね。で、今流行っているそのコミュニティのブームというのも、だから、かつて日本にあった文化圏というのがあったけど、それがまあ、この経済状況が変化してちょっと変わりました。で、それをもう一度というところがあるわけです。だから、やっぱり時間と隔絶されたところがあるということなんです。でかつてのまあ、第三帝国とかではそれが暴走していったということですね。でここでやっぱり木の役割がとても重要で、この木というのは環境するわけですよ。ですから、その価値観をこう維持しながら、やっぱ変えるべきを変えていくことによってですね、深刻化を、そしてまあ、その層に漂う恐怖感というのを取り除いていくことがいいわけです。取り除いていかないといつか暴走していくわけです。そのためには、だからこう、層というものを見下しているだけではなくて、やっぱりきちんと生きていけるようにしてあげることが大切です。それがコンサルティングと言っているわけです。コンサルティングによってですね、だからその層をこう若返らせながら、前に進めながらですね、ちょっとずつ、暴走もさせないように。で、みんなが共存共栄できるわけです。で、まあ、結構賢い人っていうのは、この層というのが逆に理解できないよね、客層というのは。一定の、だからは、ものの見方、世界観、っていうものがあると。で、いくらいいことを言って、提案しても、その世界観に沿っていなければ受け入れてもらえないんですね。それで彼らはますます閉鎖的になって、過去の平面になってしまうんです。でも、そうなったらいつか暴走せざるを得ないから、そうなる前に、だから、世界観を尊重しながら提案をするっていうことがね、コンサルタントの必須なんです。そうすると、その、共に前に歩んでいけると。この関係性をね、結構理解するには、この建築哲学とか思います。で、この建築、だから社会って本当、大変っていうのは大変なわけですよ。この、まあ、大きなビルが、みんなで共有しているみたいな感じなわけですから。それを、だから、息苦しいと思うか、楽しいと思うか、それは、あると思う。この、交点ですね。だから床と柱の交点のところに、まあ、大学の教諭が立っているということです。だから、有名でない、マイヤーな分野であっても、そこに立ち位置があれば、教授というものは始まるわけです。で、この、ただし、その、いろんな専攻の中で、やっぱりこう、やっぱ建築なわけです。建物の形をしているのではないかなと、社会全体です。この世界の社会全体。建物の形をしていて、それによって説明が可能ということなんです。それでは、共に歩んでいきましょう。本日もお聞きいただきありがとうございます。また来週もお会いしましょう。